礼拝指針の学び、修法の理念でありますが、九条の公的礼拝の要素、その中の罪の告白と許しの宣言ということがあります。礼拝する者は、アダムにある神への背きの罪を自覚して、キリストの十字架による許しを求めます。牧師は礼拝者に罪の告白をなすように勧告をし、許しの宣言をなして許しの恵みの確信へと招きます。礼拝のプログラムとして、罪の告白と許しの宣言は通常は10回に先立ってなされます。これがなされた後に10回が唱和されます。罪が許され、また罪が告白され、許しの恵みに預かることが、礼拝者を新しい御言葉への復讐の歩みへと促すからです。罪と決別をした者は神の戒めに従って生きるからです。このプログラムは現在私たちの教会の礼拝にはありませんけれども、多くの教会で取り入れられていますので、私たちの教会でも取り入れることを検討してよろしいのではないかと思います。今朝はマタイによる福音書17章22節から27節の御言葉に聞きます。ここで問題となっているのは納税ということです。24節、一行がカファルナウムに行ったとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。神殿税を集める者たちが弟子のペトロに、あなたたちの先生、つまり主イエスは神殿税を納めないのかと尋ねます。都エルサレムに神殿が建てられておりました。地上における主なる神の住まい、神の宮であります。そして神殿税とは、この神殿を維持するために、あるいは場合によっては修理するために課せられていた税金です。旧約聖書の律法、出エジプト記の30章11節以下にこれについての規定があります。その規定に基づいて、20歳以上のすべてのイスラエルの男子は年に一度決まった金額、労働者の2日分の賃金ほどと伝えられていますが、この金額を納めなければならないというふうに定められておりました。あなたたちの先生は神殿税を納めないのか、問われたペトロは答えるのです。納めます。で、急に尋ねられてどぎまぎしたのかもしれませんし、あるいは当時誰もが納めていた、しかも神の宮に関わるものであった税金を主イエスも、また弟子である自分も納めていなかったことに後ろめたい思いがあったのかもしれませんが、ともあれペトロは即座に納めますと答えた。 主イエスはおそらくこのやり取りを聞いておられて、ペトロと二人だけになった時、彼を呼ばれ、ご自分の方からお問いになります。シモン、シモンというのはペトロのことですが、シモン、あなたはどう思うか。細かいことを省いて事柄だけを見ますなら、先にも言いましたように、ここでの問題は納税、税を納めるということです。そうであれば、この聖書箇所におけるテーマはただペトロ一人のことでなくて、世にあるキリスト者たち、私たちの一人一人にも関わる問題になってきます。なぜなら、私たちの国の憲法にも納税の義務ということが定められていて、私たちも国家に対して税を納めています。この聖書箇所に示されていることは、つまりキリストを信じて生きる者たちが国家が定めている法律や制度をどのように考え、どのように対処すべきであるかということです。そのことについて主イエスが私たちに今朝教え示してくださっている、そういう聖書箇所であると見ることができます。25節、地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。このようにシュエスはペトロに、地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのかと問うておられます。つまりここでの問題を、イスラエルにおける神殿税ということにしないで、それにとどめないで、もっと広げておられるということです。地上の王というふうに言う以上、イスラエルのみならず世界中の国の王たちがここに入るでありましょう。また税や貢ぎ物という以上、神殿税にとどまらず、およそその国の国民が王や国家に納めるべきすべての税が含まれることになるでありましょう。ここでシュエスが語っておられることを、キリストを信じる者たちが国家や為政者に対してどのような姿勢であるべきかを示す、その原則として聞くことができるということです。そのことについて、すなわちキリスト者が国家や王に対してどうあるべきかについて、ここでシュエスは2つのことを教えてくださっています。まず1つ目のことです。25-26節、地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペトロが他の人々からですと答えると、イエスは言われた、では子供たちは納めなくてよいわけだ。つまり一つの答えは、必ずしも神殿税を納める必要はないというものです。なぜならば、このエルサレムの神殿は父なる神の住まいです。地上におけるこの神の住まい、ここにおられるのは父なる神です。そして主イエスは父なる神の独り子であられる。そうであるなら、主イエスは神殿に税金を納める必要はないわけです。なぜなら、王は自分の子供たちにまで納税の義務を課すわけではない。愛する自分の子供たちからは当然これを除外するはずです。シュエスはペトロに仰せになるんです。神殿は父の住まいであって、私は父の独り子であるから、そうであれば神殿は私の住まいでもあるわけではないか。なぜ税を納める必要があるのか。そして父と私とは麗しい愛と自由の関係にある。なぜ納税の義務が課せられる、納税の義務に縛られるのか。それだけではありません。ここでシュエスは子供たちとおっしゃっています。つまりシュエスを信じて生きる者たちも、シュイエスにあって神の子とされている。そして彼らは天に本国を持つ、天に国籍を持っている。 天の御国に招かれて天の御国の住人とされている。この天の御国の王はキリストです。つまりキリスト者たちにとっては最高の権威はこの世の王たちではない。この世の王以上に権威のある方がおられ、それが御国の王であられるキリストです。そして天の国の王であられるキリストを崇めて生きる者たちはこのキリストにあって自由です。この世のどのような王にも国家にも権威者たちにも究極的に縛られているわけではありません。この世のどのような王もこのキリスト者たちのキリストにある自由を奪うことはできません。彼らはキリストのものとされているので、もはやこの世のあらゆる事柄に縛られていないのです。この世のあらゆる事柄から自由にされているのです。そして私たちはこの福音書の御言葉に聞きながら確かめてきたわけですけれども、天の国の秩序とこの世の秩序とは異なります。その天の御国の秩序についてすでに主イエスは三条の説教で教え示してくださいました。私たちはこの世のただ中を生きています。この地上に身を置いて生きていますけれども、すでに私たちの本国は天にあります。もう今すでに私たちは主イエスが語り示してくださる天の国の住人です。つまり世にあるキリスト者たちは天の国とこの世の国の両方に国籍を持つ、いわば二重国籍を有する者たちであるということになるわけです。主イエスがペトロに必ずしも神殿税を納める必要はないと言われたのはそういう意味です。天の国の住人たちはもはやこの世の国の法や制度に縛られてはいない。天の国は永遠の御国です。永遠に続きます。一方この世の国は一時的です。どんな国家も永遠ではありません。世と世のものは過ぎ去っていくのです。ここで問題となっているのは神殿税のことでありますが、この神殿税を納めるということも一時的な取り決めに過ぎないんです。なぜならそもそもエルサレムの神殿そのものが一時的なものであるからです。22節23節で主イエスは2度目の受難予告をしておられます。16章の21節に続く2度目の受難予告です。一行がガリラヤに集まった時イエスは言われた。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。そして殺されるが3日目に復活する。弟子たちは非常に悲しんだ。この主イエスのご受難と十字架ということについてヨハネによる福音書の22章の19節で主はこうせになります。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。この主イエスの御言葉の意味はヨハネ2章21節で解き明かされます。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。主イエスは十字架に死なれ3日目に復活されました。そのことにより主イエスは実に誠の神殿を打ち立てられたわけです。この救いの御業により誠の礼拝を回復してくださった。主は十字架の上で尊い血を流されました。その血をもってまたご自身の御霊をもって主は私たちの罪を洗い清めて私たちの古い人を葬り去って私たちをもはや罪にも死にも支配されない新しい人間に作り変えてくださいました。今 そのように復活され今も生きておられる主イエスこそが真の神殿であられ、この方にあって全ての人々は罪に彩られた礼拝から救われ、主の血潮と聖霊によって内側から清められ作り変えられ、霊と真理をもてなす誠の礼拝へと回復させられたのです。そのようによみがえられた主イエスが永遠に私たちと共におられ、この方こそが私たちの真の神殿であられるならば、もはや私たちの神礼拝はエルサレムという由緒正しい場所に限定されるものではないし、神殿や立派な建物が必要であるわけでもありません。誠の礼拝を図る計りとは何でしょう。宗教改革者ジャン・カルバンがキリスト教公用の中で語っていることを思い起こしたいのです。神の御言葉が真摯に述べ伝えられ、そしてそれが聴聞されるところ、また聖霊権がキリストの聖典によって執行されると我々が見るところならば、いずこであろうと神の教会が存在する。ということは、主イエスが世に来られて救いの御業を成し遂げられた以上、もうエルサレムの神殿はいらなくなったということです。歴史の事実から言いましても、今エルサレムの神殿はありません。主イエスが天に昇られてから40年ほど後にユダヤ戦争という戦争が起こって、ローマ軍の手によってエルサレムの町もろとも破壊され、神殿は瓦礫の山と化した。今もう神殿は存在していないのです。そもそも神殿そのものが一時的である。その意味で神殿税を必ずしも納める必要はないと主は言われた。けれどもここに二つ目のことが起こってきます。そのようにキリスト者たちが天に本国を有する者たちであって、天の国の秩序に生きる者たちであるならば、もはや彼らはこの世の国の秩序に従う必要はないのか。彼らにとってこの世の国の秩序は意味を失ったのか。あるいは地上の制度や国家や諸々の事柄をもう顧みなくてもよくなったのか。キリスト者たちは天の国の住人とされているという理由から、この世の国の法や制度や秩序をもう軽んじてもよいのか。この問いについての答えは27節です。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。このようにシエスはペトロに神殿税を納めさせておられるわけです。しかも注目すべきことは、この銀貨1枚は神殿税として定められた金額の2倍に相当します。つまり2人分の税金です。ということは私とあなたの分、つまり主イエスご自身も、ペトロだけではなく主イエスも神殿税を納められたということです。このことは何を意味しているでしょうか。キリスト者たちはこの世の営みを決して軽んじない。我々は天の国の住人なのだと言ってこの世を捨てたり、この世から逃れたりするのではなく、むしろこの世の秩序を重んじるということです。なぜならそもそもこの世界は神の創造によるものだからです。創世記1章1節、はじめに神は天地を創造された。1章31節、神はお作りになったものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。神様はこの世界を極めて良いものとして、ご自身の栄光を表す 映し出す舞台として創造されました。後にエデンの園でアダムの罪によって人類に罪が入って地も汚されるわけですが、しかし良き創造ということが消えるということではない。神様はキリストの贖いの御業によってこの世界を贖って再び良き世界として回復をしてください。再創造の恵みをもたらしてください。午後の礼拝で創世記を学んでいますが、そこで確かめたように神様はノアの時代に洪水によって一度地を裁かれましたが、生き延びたノアに向かって私はもう二度と地を滅ぼすことをすまいと約束されました。それ以後人の罪にもかかわらず地上の歴史はその人の罪を押しとどめてくださる神の恵みにより終わりの日まで存続することとなりました。そうした中で地上の制度、国家や王や為政者や法の制度も神様が恵みをもって設けてくださったものとして意味を持つのです。もちろんそれらは永遠のものではありません。一時的なもの、やがて過ぎ去るものです。ですから私たちはもう天の国では税金を納めるなどということは必要ないのです。しかし世の終わりの日に新しい天と地が完成する時までは、天の国が完成し成就する時までは、今設けられている地上の諸々の制度は意味を持ちます。そして為政者たちも国家も制度も法も神様が設けてくださったものであるとすれば、それらに従うことは神様に従うことです。もちろん為政者たちが法や国家の制度を歪める、自分たちの欲しいままの政治をする、そういうことも起こり得ます。ですからそういう時には教会は国家や為政者たちに対して見張りの役目を果たして、時には警告をなし、あるいは場合によっては抵抗することも起こってきます。けれども為政者たちが神の御心にかなう神の正義と公正とを映し出し、民に幸いをもたらす政治を行っている場合には、私たちは彼らの統治に服し、国民としての権利を享受するとともに、納税を含む諸々の義務を果たしていきます。そして教会とキリスト者たちは為政者たちが神の御心にかなって祭りごとを行うことができるように彼らのために祈るのです。先月の一日修養会で創立宣言をご一緒に学びました。その折にも触れましたが、教会の信仰の中に一つの傾向が入り込むことがあります。これはいわゆるカルトと呼ばれる、さまざまに話題になっているいろいろな異端的なグループに顕著でありますが、教会にも入り込んだ歴史があります。それは霊的なこと、精神的なこと、すなわち目に見えないことは尊い、次元が高い、しかし物質的なこと、肉体的なこと、すなわち目に見えることは汚れている、悪しきものである、こういう理解です。でパウロはコリントの教会の中にもこうした傾向が見られたということを伝えています。日本の教会にも見られたのではないかと私は思います。ただそのように霊的なものと肉体的なもの、物質的なものと分ける思想は聖書の中にはありません。先ほど申しました良き創造の教えに見合うものではありません。なぜなら神様は見えるもの見えないものを問わず全てのものを極めてよく創造されたからです。しかし霊的なものが次元が高く物質的なものは低いという考えが教会に持ち込まれると 主の日は尊いけれども、後の6日間はそうでもない。信仰や教会生活に関わることは大切だけれども、この世の政治や経済や文化や芸術といったものには関心を持つ必要はない。あるいは教会は、教会奉仕や伝道にもっぱら励むべきで、職業生活や家庭生活についてはおろそかにしてもよいということになりかねません。そこではキリスト者の生活はいわば2階建ての家に住み分けるようなあり方になります。主の日と6日間と異なった顔で生きることになります。創立宣言の第1点、有神的人生観、世界観はこれとは逆に、主の日と6日間、教会と職場や家庭や社会と同じ顔で生きていきましょう、そういう主張なのです。このことはキリストの御業をどのように見るのかということにも関わります。キリストの救いは個人の一人の人間の救いにとどまるのか、それとも作られた世界全体の贖いということをもたらすのか。答えは後者です。先にも言いましたが、キリストの十字架と復活の御業は私一人の救いにとどまらず、罪に落ちたこの世界の全体を贖い、はじめに極めてよく作られた世界をもう一度良きものとして回復していく、いわば再創造の御業なのです。そうであるならば、さまざまに言われるカルトがそのようにするのではない、そのようにするようにこの世は遠ざかるべき汚れた場所ではありません。神の再創造の御業が振るわれる舞台です。教会とキリスト者たちは神様の御心を行って生きることによって、この神様の御業に仕えていくのです。この世界、この地上のただ中に天の国の栽培を押し広げていく、この神様の御業に仕えるというところにキリスト者たちの使命があるのです。キリスト教信仰はこの世から離れて夢や幻の世界に遊ぶなどというものではありません。そうではなく、この世の現実のただ中で神の恵みに生かされ、キリストから与えられた命をダイナミックに生き抜いていく、これが私たちの信仰の姿勢であります。祈ります。主なる神様、世のただ中にあって、しかも御国の秩序に生きる、御国の住人として生きる私たちに、世にあってキリストの御心を表していく知恵深い、また確かな信仰の姿勢を備えていく、そのために私たちを教え導いてくださるよう、世にあって光として、地にあって塩としての務めを自覚をしながら担っていくことができるように、私たちの教会と私たちの一人一人を励まし導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。